ちょっと電球を暗くしていただいて、最初に今教会のホームページ子羊ランドに乗っかっているんですけれども、この写真を見ていただきたいと思います。はい、この前の土曜日、我が家の三男の鉄道の結婚式がありました。こういうところでございました。床も壁も天井も大理石というですね、すごい、立派な会場で、反響がすごくいいもんですから、またフルートも吹いたんですけれども、はい、ちょっとじゃあ次々にめくっていただきたいと思いますが、その式場でまたフルートを吹いてしまいました。はい、次行ってください。で、結婚式が終わりまして、これは新婚さんたちがいよいよ出発をするところでありますけれども、皆さんの拍手の中で、2人は出て歩いていきました。はい、手を組んで歩いていきました。で、私がこれ撮った写真なんですけれども、講談にカメラを用意しておきまして、で、皆さんが向こうを向いてらっしゃる間にバチッと撮ったんですけれども、豊橋さんたちの結婚式の時もそういうふうにさせていただいたんですけれども、はい、次お願いいたします。で、披露宴が始まりました。で、披露宴は、出席者全員が参加されて、12、3ぐらいのテーブルに分かれまして、みんなで楽しく過ごしたんですけれども、いくつか、突然頼まれたことがありましてびっくりいたしました。で、私は結婚式を担当いたしますので、もう披露宴は座っているだけというふうに考えていたんですけれども、式場の担当の人が、花婿のお父さんは全部のテーブルを回ってお酌をしてくださいというふうに言われるもんですから、それはもうちょっとできない、うちの家内もちょっと足が痛いもんですからというふうにしてお断りして、まあとりあえず全部の席を回ってご挨拶はしてまいりました。で、その中でですね、途中で花嫁さん花婿さんのお色直しっていうのがあったんですけれども。花嫁さんが先にお色なしに出かけたんですが、その時に、花嫁さんは自分のお姉ちゃんに連れられて、会場を一周して、そして、外に出ました。で、うちの息子の番になったんですけれども、私は娘たちと同じテーブルでありまして、てっちゃんの場合は誰が引率する引率っていうか手を引いていくんだろうななんて言ってましたらですね、そのお姉ちゃんたちお兄ちゃんたちが全部指名されまして、6人でですね手をつないで、はい、こんな風にですね席を回ってぐるぐるっと、もう本当に皆さん大喜びでありまして、次もやってください。それでそのお部屋を出る時にですね、どういうわけか子どもたちが全部立ち止まってあそこに並んで万歳をやったんです。何の万歳だったかわからないんですけれども、はい、まあ、ということで大変にぎやかな披露宴になりました。はい、上がってください。いよまだもう一つあります。で、はい、締めくくりはですね、花嫁さん花婿さんが私たちに、記念品を差し上げるということだったんですけれども、お父さんお母さんお母さんたちには大きな花束をプレゼントがありまして、私たちにはですね、父親にはなんと米俵そしてこの米俵にはですね、写真がくっついておりまして、鉄道が生まれた時に撮った写真がくっついておりまして、いや、これはありがたいなと思ったんですけれども、重たかったもんですから結局持って帰ることができなくて、はい、息子に預けてしまいましたけれども、はい、まあこういうことで結婚式が終わりました。ありがとうございます。電気をじゃあお願いします。2週間の間にいろいろな出来事がありまして、来週は父の日だそうでございます。 週報にもお知らせが書いてありますけれども、先週はいくつかの大事な出来事がありました。一つは水曜日ですねに県の方から通知がありまして、浦の土地建物のですね境内地境内建物非課税証明の許可が出ましたということでありました。それで木曜日にそれをいただきに行って、金曜日に早速法務局にですね名義変更、つまり里の名前から、日本メロナイト教会会議という宗教法人の、教会の名前になるという手続きをしてまいりました。でその時に私が使ったのがこの印鑑なんですけれども、これ何でできてるんでしょうね、象牙かなんかだと思いますが、これは実は私の父が自分でずっと実印として使っていた印鑑なんです。父が亡くなりまして、片見分けの時に私はこれを選びまして、みんなも了解してくれて、私が後継ぎだからこれもらっていいでしょうかということでですね、私の実印ということにしたんですけれども、今回そのいろいろな手続きをするのにですね、この父の印鑑で手続きをしたということになりました。本当に今から38年前になりますけれども、父が亡くなる前に私に大分から帰ってきてここで教会をやれと言った言葉が、現実のものとなりまして、この土地建物全部主に捧げられ、ここでいわば佐藤家が死んで新しい主の家が生まれた、主の教会が生まれた、そういう出来事ではなかったかなというふうに思うんですね。何か感慨深いものがありました。息子が牧師をして、いろいろと導きは違いましたけれども、うちの父親からすると孫の一人が牧師をするということにも、なりまして、そしてそのお嫁さんが法人事務所の主事になるということもですね、この前三役会で決定いたしまして、本当にこの1週間は神様の大きな導きというのがあったなということをですね、深く考えさせられたところでございました。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは天地の始まる前から私たち一人一人を選んで、時満ちて私たちをこの地上に生まれさせ、あなたの御心の場所で、また御心の人たちの中で、あなたの家族として招き入れ、私たちをこのような幸いに導き入れてくださったことを感謝いたします。私たちにそれぞれ家族を与え、また親族を与え、また友人やいろいろな場所での同僚や、そしてこのような教会における交わりをあなたからいただいていることを本当に感謝いたします。来週は父の日でありますけれども、どうぞ主よ、あなたが私たちをそれぞれ祝福して、私たちの家族を祝福して、与えられている恵みを本当にあなたにお返しすることができますように、あなたに感謝を捧げることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。さて、先ほど読んでいただきました聖書の箇所は、前の続きも入っておりまして、大変厳しい内容でありました。イエス様がウーアイ、他の聖書の翻訳ですと災いなるかなというふうにしてですね、律法学者パリサイ人たちを叱責してらっしゃる。いや、イエス様の心はこの今日読んでいただきました聖書のお言葉の後半のところにありましたように、深い嘆きだったのではないかなと思うのです。 あエルサレム、エルサレムと、こんなふうにイエス様は涙をおこぼしになったのではないでしょうか。そしてメンドリがひなを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか、こういう御言葉が出てくるのであります。今日礼拝の一番最初に、ルツキの言葉を招きの言葉として読んでいただきました。もう皆様はよくご承知の箇所ですから、どうぞお聞きいただければいいと思いますけれども、ナオミは、食べるものが乏しくなって、モアブのうちにご主人と一緒に逃れていきました。ところが、2人の息子が亡くなり、ご主人が亡くなり、一人に残されたのでありました。そしてナオミは息子たちの嫁二人に自分のところに戻るようにと言って進めたんですけれども、しかしその中で、ルツだけがですね、この姑のナオミから離れなかったという、まあ、美しいお話が出てくるのであります。でその二人を見ていたボアズがですね、この2章の12節のところで、今日礼拝の最初に読んでいただきましたように、こんな言葉をかけるのでございました。どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分報いてくださるように、御翼の陰に。本当はこの御翼の陰にという説教の題にしようと思ったんですけれども、ちょっと理由があって変えさせていただきました。御翼の陰に、この翼という言葉がですね、聖書の中には時々出てくるんですけれども、これもお分けにはならなくて結構ですけれども、旧約聖書の一番最後の聖書でありますマラキ書の3章の20節というところにはですね、こんな言葉があるんですね。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇る、その翼には癒す力がある。いい言葉ですね。その翼には癒す力があると、マラキはですね、神様のことを歌っているんです。そうか、翼って癒すんだなといろいろ考えておりましてですね、はたと思いついたことがありました。皆さんは夜お休みになるときにどういう布団を使っていらっしゃいます？私は敷布団はですね、羊毛ですけれども、掛け布団はですね、何年前ぐらいからでしょうか、羽毛布団にいたしました。軽いからですね、軽くて保温がいいし気持ちがいいんで、そういうふうにしたんですけれども、まあ子供の頃の布団っていうのは綿でしたよね。だから重い、だからせんべい布団にもなっちゃったんですけれども、そういうその綿から、そして羊毛に、そして今は羽毛というのがですね、多く使われているんじゃと思うじゃないかと思うんですけれども、あ、そうなんだ、羽毛というのは、羽というのは私たちを癒すんだというのをですね、あ、なるほどというふうに思ったんでした。このルツキのですね、後半のところも、ちょっと考えてみたいと思うんですけれども、ルツはお母さんの、義理のお母さんのそのナオミの配慮によってですね、ついにボアズという人と結婚することになります。ルツ自身は再婚でございました。しかしその生まれた子供は一体どうなったでしょうか。私はこれは素敵なお話だなと思っていつもここを思い出すんですけれども、ルツ記のですね、一番最後のところにこんな言葉があります。4章の16節、ナオミは その血のみ子を懐に抱き上げ養い育てた。近所の婦人たちはナオミに子供が生まれたと言ってその子に名を付け、その子をオベドと名付けた。オベドはエッサイの父、エッサイはダビデの父であるというふうになってますね。どうやらこのところを見ますと、ルツさんはダビデ王様のひいおばあちゃんということになるんじゃないでしょうか。そしてその、言い方がですね、16節の前半がすごいなと思うんですけれども、ルツではなくてナオミが自分のその、まあ、ルツに生まれた子供をですね懐に抱き上げて育てたというのであります。この子はおばあちゃん子になったんでしょうか。私たちの中にもおじいちゃんおばあちゃんが子供孫を育てている人がおりますけれども、これはね本当に美しいお話じゃないかなと思うんですね。まあこんなことがあって、実は今日の説教題を父の懐というふうにつけさせていただきました。この前結婚式があって懐が寒くなったというわけでもあるんですけれども、父の懐、おばあちゃんの懐、まあ言い換えるとですね、その三翼の陰にというのと同じような内容を表しているんじゃないかなと思うんです。でちなみにうちにもずっと子供の頃から鶏がおりました。イエス様がおっしゃったように、メンドレがひなを集めるようにというふうにですね、おっしゃいましたように、そういうことをまあ私は予想では見たことがあるんですけれども、でもうちのおばあちゃんが飼っていた鶏はですね、人工孵化で蹴らしたって言いますけど、言ってましたけれども、帰らせたそのひなを買ってきて、そして100羽200羽とこう育てて卵をこう売るっていうかね、まあもう卵産まなくなったら肉で食べるっていうようなことをやっておりましたけれども、だから実際にはですね、そのメンドリがひなをこう集めて守るというようなことをあんまり見たことがありません。まあ、それもその父の懐の方がいいかな、まあ、自分の頭の中にはそういう言葉がたくさんあるのでそんな風にさせていただいたんですけれども、新約聖書の中ではですね、ラザロという人が出てまいりまして、そのラザロが亡くなった時に御使いがこの貧乏人のラザロをアブラハムの懐に届けたというお話があるんです。それはアブラハムの懐というよりはもちろん父なる神様の懐、そしてそれは膝の上だったというふうに言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ男の人はですね、こうやって油をかきますとここにちゃんとこうあったかい座席ができまして、そこにお父さんたちも自分の子供や孫をですね、抱いたということがいっぱいあるんじゃないでしょうか。私もこの懐、そして膝というのでいくつかの思い出があります。一つは私が進学校に行きまして2年生の時でありました。3番目の子供が生まれるっていうんで、それこそ娘2人を連れて、そして家内がこの場所に帰ってきて、まあ、いわゆる家で出産をする、私は学校に残るという経験がありました。半年間結婚して初めて別居いたしました。寂しかったですね。でその時にですね、自分でも不思議だなと思ったことが一つあるんですけれども、こうやってあぐらをかいて座っていて、この膝が寂しいんです。そういう経験は皆さんないでしょうか。いつも子供がここに座っていて、ここがあったかかったのがですね、涼しいというか寒いんですよ。膝って寂しがるんだな、自分でそう思いましたけれども、そして家内がいなかったその半年の間はですね、 本当は一人だから一生懸命勉強できて成績が上がらなきゃならないんですけれども、成績がガタンと落っこちてですね、何やってんだろうと自分で考えてしまったことがあります。保育園をやっておりました。保育園には今はね、まあ、あの保育士って言いますけれども、保母さんというお母さんが何人もおりました。お父さんは園長先生でございました。で、私が、保育園に行きますと、あのそして特に、まあ、さっきみたいにですね、ドカッと座ってあぐらをかきますと、必ず私のところには子どもがやってきて、この膝を、占領してですね、座っておりました。で、この膝に誰が座るかということで、子どもの中で喧嘩になることもありました。一番私の膝を占領したのは多分セレンちゃんだと思いますけれどもあの子は他の子が来てるとですね、引っ張ってこうやってのけて、自分がダーンとこうやって座っておりまして、まあ私はあの誰がということは言えませんので、まあナスがママにされていたんですけれども、膝というのは本当にいいですよね。懐、まさにこの足に乗っかって組んで、そしてこう胸の中に座るっていうか、そういう言葉があるのであります。あの。うちの孫は愛と言いますが愛という言葉は本当に素敵ですね。真ん中に心っていうのが書いてあります。これと似てるなと思いませんか。誰かの心がこの真ん中に、私たちの中にあるんです。ちょうどそれは、ね、まさに私たちの中心なのではないでしょうか。で、家族が私の元から離れてしまって一人になった時に、私の心はこんな風に寂しくなってですね、もうどうしようもないというふうに思って感じたことがあります。旧約聖書のイザヤ書40章の11節、こういう素敵な言葉があります。旧約聖書イザヤ書40章の11節、主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、という素敵な言葉が出てくるんですね。神様は私たち一人一人をこんなふうにして身腕を持って、その懐に抱き上げてくださる。これが私たちに与えられている祝福なのではないでしょうか。で、ついでに私はあのこの懐という言葉をですね、いろいろと聖書の中から調べてみましたら、面白い聖書の箇所がありました。新共同訳聖書ではですね、あのつまんない訳になった、なってしまっていたんですけれども、愛する妻、愛する夫という、まあ、翻訳になっております新明記の28章の54節と28章の56節、まあ、内容はですね、あの敵が攻めてきて大変厳しい危険になった時に、妻も夫もですね、自分の食料を家族に渡さないなんていうような、まあ、そういうところなんですが、そこで愛する妻、愛する夫という翻訳に新共同訳聖書ではなっておりました。しかし口語訳聖書、私たちが前使っておりました聖書ではですね、こんなふうになってたんですよ。これ気がつきませんでした。懐の妻、まあ、これはいいですね。本当にそう思います。私の懐にいる妻。ところがですね、28章の56節のところには懐の夫というふうに訳してあるんです。ああ素敵だなと思いました。妻は夫を抱きかかえ、夫は妻をその胸に抱きかかえている。 まあついでにいろいろと家内と話をしたことがあるんですけれども、まあ私たちが50何年か前に結婚するとき、まあうちの奥さんと出会ったときに、あなたは私の罠に飛び込んできたのか、それとも家内のかけた罠に私がはまったのか、どっちだろう、まあ、そういう話を時々議論するんですけれども、まあしかし聖書によると結婚というのはそういうふうにして男を導き女性を導き、その二人を神様が合わせてくださったのだということでですね、問題は一挙に解決ということなのではないでしょうか。私たちはお互いにお互いの懐の中にいるんだ、それほど深く私たちは結び合わされ愛されているんだということを覚えるのもまあいいかなというふうに思ったことでございました。しかし私たちにとってもっと大切なことがあります。それはそのようにして私たちを愛してくださる父なる神様は一体どういうお方なのかということなのではないでしょうか。新約聖書には4つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。そしてこのヨハネによる福音書は特別な視点から書かれております。そしてその一章の18節のところにこんな言葉があるんですね。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。ヨハネはイエス様のことをこういうふうに私たちに紹介しているのであります。父なる神様の懐にイエス・キリストがおられる、そしてその懐にいるお方がお父さんってこういう人なのよ、あなた方をこんなに愛してくださっているのよということを教えてくださるということではないでしょうか。もちろんこのように深い深いつながりがあって、そして愛する私たちに向かって本当にそのご自身を肉を裂き血を流して十字架にかかってくださったような、そのようなお方でありましても、イエス様は私たちにそのことを通して父なる神様とは、私たちのお父様とは、天のお父様とはどういう方かっていうのを私たちに示してくださったのではないでしょうか。この前、礼拝の時にちょっと学びましたけれども、ローマ人の手紙の中に見よ神の慈愛と瞬間とはという言葉があります。旧約聖書を見ますといろいろな決まりがあって厳しい掟があって、神様って厳しいお方だなというふうに思うことがあります。しかし一方で神様は私たちをこよなく愛して、そのような私たちをイエス・キリストはあなた方も神様の子供なんだよ、私たちは兄弟なんだよ、私はお兄ちゃんなんだよというふうに教えて、私たちもまた神様の子供として生きていこうじゃないか、神様の家族として一緒に生きていこうじゃないかということを進めておられるのではないでしょうか。私たちイエス様を信じる者の歩みもイエス様がおっしゃってくださったように、それぞれ担うべき重荷、十字架を追いながら歩むということがあります。しかし全て重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方に休みをあげます、 そこには癒しがあり、力があり、主の豊かな慰めがあるということなのではないでしょうか。ある人が自分のお母さんについて、川の進むという人ですけれども、こんな詩を作っておりました。怖くない、お母さんがそばにいるから、真っ暗闇でフクロウが鳴いても怖くない。お母さんがそばにいるから、大きい犬が吠えついても怖くない。お母さんがそばにいるから、狼が牙を剥いてかかってきても怖くない。お父さんもそうですね。神様が守ってくださる、お母さんが守ってくれるということです。もう一つご紹介します。そば、もっと向こうで遊びなさいよ。緑の木陰が涼しくて気持ちが良いのよ。お母さんのそばが一番楽しい。どうぞお好きなように。もっとこっちで遊びなさいよ。太陽の光がよく当たって寒くないのよ。お母さんのそばが一番嬉しい。どうぞ時の召すように。私たちも今生きて、私たちを導いてくださるイエス様のそばで、こうしてみんなと一緒に歩けたら幸いかなと思います。お祈りをいたします。天の父よ、あなたは私たちに帰ってきなさい、私の懐に飛び込んできなさいと招いてくださいます。感謝いたします。罪、汚れがあり、心の中に怒りをも持つものでありますけれども、主よ、どうか私たちを憐れんで、また私たちを許して、さらに身元に近づけてくださいますように。今週一週間の私たちの歩みをあなたが共にいて導いてください。私たちに与えられている務めをどうか私たちが十分に果たすことができますように、またすべての必要があなたによって満たされますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。